今日の通勤 MBA テーマはチェンジマネジメントです。前回までで採用して任せて育てる対話まで来ましたね。
そう。で、今日はもっと大きい話。一人の部下じゃなくて組織のやり方そのものを変える話です。新しいシステムを入れるとか、決算プロセスを標準化するとか、業務を SSC に移管するとか。
まさに今、現場で起きてることですね。
そうなんです。で、これがめちゃくちゃ難しい。技術的には正しい変更でも、人が動かないと1ミリも進まない。しかも、合理的な変更ほど静かに抵抗されるんですよ。
静かにっていうのが嫌な感じですね。
今のやり方で困ってない、忙しくて手が回らない、前も似た話があったけど立ち消えた。この空気ですね。今日はこれをどう超えるか、です。
よく変革の7割は失敗するって聞きますけど、あれ本当なんですか？
いい質問。実はあれ、ちゃんとした実証データがある数字じゃないんです。コッターとかリエンジニアリング論あたりが出所とされてますけど、繰り返し引用されて定説っぽくなっただけ。ヒューズって研究者が批判的に検証してます。
じゃあ気にしなくていい。
数字は鵜呑みにしなくていい。でも変更は放っておくと失敗するっていう方向性は正しいんです。で、失敗の原因はほぼ毎回、技術じゃなくて、人と政治と定着の問題。
人の抵抗って、頭が硬いから、じゃないんですか？
ここが今日の一番大事なところ。抵抗はね、非合理じゃないんです。人間の標準的な仕様なんですよ。
仕様。
行動経済学のカーネマンとトベルスキー。人は同じ額でも、得より損を2倍重く感じる。損失回避って言います。変更って、得られるものより先に、失うものを意識させるんですよ。慣れたやり方、自分の裁量、積み上げた専門性。
ああ、だから最初の反応は大体ネガティブ。
ほぼ必ずね。あと現状維持バイアス。人は変えないことを過剰に選びがち。だから、抵抗はバグじゃなくて仕様。これを前提に設計するのが出発点です。
抵抗を潰そうとしちゃダメ、と。
むしろ情報源として扱う。なんで嫌なのを聞くと、設計の欠陥が見つかることが多いんです。現場の抵抗の中身って結構正当な懸念だったりする。
じゃあ具体的にどう進めればいいんですか？
万能解はないんですけど、抜け漏れを防ぐチェックリストとして優れたフレームが3つあります。役割が違うので使い分ける。レビン、コッター、アドカー。
まずレビン。
一番古典、回答、変化、再凍結。今のやり方を一回緩めて、新しいやり方に移して、それを当たり前に固める。シンプルだけど本質的で、失敗の多くは、回答を飛ばすか、再凍結をサボるか、どっちか。
回答を飛ばすっていうのは、
危機感がないのに、いきなり新システムを配る。みんな、なんで今帰るの？ってなる。逆に再凍結のサボりは、入れたけど半年で元に戻る。
あるあるですね。次がコッター。
コッターの8段階。これは組織レベルの段取り。危機感を作る。推進連合を作る、ビジョンを示す、周知する、障害を取り除く、短期の成果を出す、加速する、文化に定着させる。8つ。
多いですね。順番通りにやるんですか？
順番に固執しすぎないのがコツ。現実は行き来します。ただ、最初の2つ、危機感と連合。これを飛ばすと必ず失速する。これは強い教訓。
3つ目のアドカー。
これはコッターと逆で、一人一人の変化を5段階に分解する。アウェアネス認知、ディザイア意欲、ナレッジ知識、アビリティ能力、リインフォースメント定着。頭文字で ADKAR。
なんでこれが便利なんですか？
研修したのに定着しないの原因が切り分けられるんです。研修ってナレッジを足す行為。でも詰まってるのがディザイア、つまりそもそも納得してないなら、いくら研修しても無駄。
ああ、やる気の問題なのに。知識を足してた。
そう、いかんって、だいたいディザイアで詰まるのに、推進側はナレッジばっかり足そうとする。診断を間違えると処方箋も外す。
フレームは地図ってことですよね。じゃあ実際に人を動かすのは？
別系統の研究が教えてくれます。聞くてこが4つ。1つ目、手続きの公正さ。フェアプロセスって言います。
決め方の公正さ。
キムとモボルニュ。人は結果だけじゃなくて、決め方で納得するんです。自分に不利な結果でも、意見を聞かれた、理由を説明された、期待が明確。この3つがあると、 人は受け入れて自発的に協力する。
決定事項ですって通達するのと全然違いますね。
同じ結論でも協力度が変わる。二つ目はクイックウィン。90日以内に見える小さな成功を意図的に作る。
大きい変更って遠すぎてモチベーションが続かない。
そう、だから最初の1法人、1プロセスをパイロットにして成功を見せる。アマビールの進捗の原理。進捗それ自体が人のやる気を生むんです。会議派もこれは本当に進むって感じる。
3つ目は
役割モデリングと中核連合。変更は一人じゃ通らない。権限者だけじゃなくて現場で信頼されてるインフルエンサーを早く巻き込む。その人が新しいやり方を実践してみせると、周りがあの人がやるならって動く。
社会的証明ですね。4つ目、
心理的安全性。前回も出たエドモンソン、移行期で一番危険なのは問題が言われずに水面下に潜ること。現場が移管後にこの処理回らないぞって気づいても言える空気がないと黙る。それが移管事故になる。
システムを切り替えたら人もパッと変わるわけじゃない。
そこブリッジズって人の洞察が鋭くて、変化と移行は別物だと。変化は外的で即時的、システムが切り替わった日。でも移行は内的で段階的、人の心が追いつくプロセス。
心の方が遅れる。
そう、で、移行には終わり、中立圏、新しい始まりっていう三局面があって。特に中立圏、古いやり方を手放したけど新しいのにまだ慣れてない、どっちつかずで生産性が落ちて混乱する期間。
その時期に、なんでできないんだって言っちゃうと。
頓挫します。中立圏の一時的な生産性ダウンは正常なんです。だからマネジャーの仕事は、その期間を短く、支援を厚く設計すること。叱責じゃなくて。
グローバルだと、さらに難しそう。
三つ難しさがあって、文化差、メイヤーのカルチャーマップ、トップダウンの通達が効く国もあれば、根回ししないと動かない国もある。アジア複数法人を一律でやると、どこかできしむ。
距離の問題も。
本社が決めて現地が実行する遺憾だと、現地の文脈、言語とか規制とか抜け落ちやすい。あと二重負荷、移行期、現地は今の決算と新方式の構築を同時にやる。リモートだとこの過負荷が本社から見えなくて、燃え尽きとか離職を招く。
対策は、
現地に翻訳者を置く。各国の信頼される中核メンバー。そして移行期は本社の KPI を一時的に緩めて、二重負荷を明示的に認める。これ大事。
今日は盛りだくさんでしたね。最後にまとめると、
抵抗は人間の標準仕様、潰さず情報源にする。フレームはレイヤーで使い分け。レビンが対局のリズム、コッターが全体の段取り、アドカーが個人の詰まり診断。
実際に聞くテコは、
公正な決め方、早い小さな成功、信頼される実践者、本音が言える場。この4つ。あと変化と移行は別物で、中立圏の一時的な落ち込みは正常。ここを支援厚く設計する。
今週やるなら、
進めたい変更を一つ選んで、関係者3人が ADKAR のどの文字で詰まってるかを書き出す。それぞれ処方箋を変える。これだけで見え方がかなり変わるはずです。
次回は
M5 組織設計と権限統制。今日チェンジで通したものを二度と崩れない構造、役割分担と職務文章に落とし込む段です。再凍結の器を作る回ですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。